清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。そして明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1、第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお招きしてお話を伺う30分番組です。第1週目は五日市記念病院、第3週目は廿日市記念病院の方をお招きしております。この番組のパーソナリティ、今週は
清風会管理本部の塚本と申します。
そしてアシスタントは FM 廿日市パーソナリティの香川文香です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今週は前半では五日市記念病院技術部の臨床栄養管理科、磯部智美さんに認定栄養ケアステーションについて、そして後半では五日市記念病院副院長の脳神経外科長坪井俊幸先生に脳動脈瘤外来について伺います。どちらもね、以前もお話伺ったことのあるお二方にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それではまずは前半です。
本年一発目の放送ということで、五日市記念病院、廿日市記念病院では本日より通常診療を開始いたしております。本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では本日は五日市記念病院認定栄養ケアステーションの責任者である管理栄養士の磯部さんに認定栄養ケアステーションについてお話を伺っていきたいと思います。磯部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
認定栄養ケアステーションはどういったものなんでしょうか？
はい、認定栄養ケアステーションというのは、地域の皆様が直接管理栄養士、栄養士から栄養ケアの支援指導を受けることができる地域密着型の拠点として日本栄養士会から認定されている施設のことで、11月1日現在で全国に348事業所があります。
あ、そうなんですね。広島にもその認定栄養ケアステーションはあるんですか？
はい、広島にもあります。現在広島県内に認定栄養ケアステーションは11箇所あります。広島市内に7箇所、安芸郡海田町に1箇所、尾道市瀬戸田町に1箇所、福山市に2箇所の事業所があります。広島県にある認定栄養ケアステーションは11箇所のうち6箇所が薬局の中にあります。他は病院内や歯科、歯医者さんの中に認定栄養ケアステーションが開設されていますけども、病院がやっているのは2箇所で、当院は2022年4月に開設いたしました。
病院がやっているのは2箇所だけなんですね。病院がやっているところが少ない中で、2022年五日市記念病院が認定栄養ケアステーションを開設した理由は何ですか？
はい、普段私たち病院の管理栄養士は主には入院患者さんの栄養管理を行っているんですけども、療養生活を送られている方は病院内におられる患者さんだけではなく、地域にもたくさん在宅療養されている方がおられます。その中で食事に関するいろんなお悩みを持たれている方から、どこに行けば栄養士に相談できるの？といった声を聞くこともあり、医療保険や介護保険の枠組みに縛られることなく気軽に相談していただけたらと、認定栄養ケアステーションを開設いたしました。高齢者だけでなく誰でも食事の相談ができる場所を作って、若い方であれば生活習慣病予防、高齢者であれば低栄養予防を行って、いつまでもお元気でその人らしい生活が送れるよう支援をしたいと思ったことが理由です。
そうなんですね。では栄養支援指導を受けることができる対象はどなたでもということでしょうか？
はい、対象者はどなたでも、 小さなお子様から高齢者まで食事に関するお悩みを持たれている方であれば相談できます。
なるほど。ではどこに頼めばいいのでしょうか。
直接各地域の、認定ケアステーションにお問い合わせいただければと思います。インターネットで広島県認定ケアステーションと検索していただければ各拠点の認定ケアステーションのホームページが出てきますので、また日本栄養士会のホームページからも検索することができます。当院の認定ケアステーションであれば当院に直接ご連絡いただき、窓口は私となっておりますのでお問い合わせいただければと思います。
磯部さんが窓口なんですね。
そうです。
では具体的にはどのような相談ができるのでしょうか。
はい、食事に関することであれば何でも相談していただけます。例えば自分の食事の内容は今のままでいいか、1日どのくらいの栄養を取ればいいのとか、バランスのいい食事って何を食べればいいのとか、最近食べる量が減って心配、食欲がない時には何を食べればいいのなど、食事への不安があれば何でも相談していただけます。病院で栄養指導を受ける時っていうのは栄養指導が受けられる病名がついていて、かつ医師の指示がなければ受けることはできないんですけども、この認定ケアステーションでの相談は、そんな条件はありませんので気軽に相談をすることができます。
気軽に相談することができるんですね。
そうですね。
では実際に利用された方からの感想などはどんなものがあるんでしょうか。
自分が食べているものが、食べていいものなのか聞けてよかったとか、改めて食事のバランスが大事だと感じたとか、食への意識が高まった、病院の栄養士さんの話が聞けてよかったなどの声をいただいております。なかなか毎日のことですので、好きなものについ偏りがちになって栄養バランスが崩れることもあると思うんですけども、相談者の方々の状況に合ったアドバイスをさせていただいておりますので、少しでも食への意識が変わっていただければとっていうふうに思っています。
どれぐらいお金がかかるかどうか気になる方がいらっしゃると思うんですけども、料金はいくらぐらいなんですか。
はい、各認定ケアステーション、認定ケアステーションによって違いはあるんですけども、だいたい30分1000円から1500円で設定されています。
栄養相談を受けるときは予約がいるのでしょうか。
はい、栄養士がいればすぐに相談を受けられる場合もあるかもしれませんが、事前にお電話いただいてご予約を取っていただいた方がいいかなと思います。ちなみに当院は予約をお願いしておりますので、事前にお電話をいただければと思います。
じゃあこの FM 廿日市を聞いてらっしゃるリスナーの方々なんですけども、廿日市エリアですねに住んでいらっしゃる方が多いと思うんですけど、認定栄養ケアステーションは廿日市にはあるのでしょうか。
残念ながら廿日市市にはまだ認定を受けているステーションはなくて、近隣であれば当院廿日市記念病院になります。
その他認定栄養ケアステーションとして対応可能なことはありますか。
はい、その他は地域の公民館などで開催している介護予防教室や健康講座などの依頼を受けたり、また企業や自治体の方からも講師の依頼をいただいたりしています。ご希望のテーマに沿った話をさせていただいておりますので、あとはケアステーションによっては訪問栄養指導や施設の献立作成やカロリー計算などを受けているところもあります。
企業や自治体に講師に行くというのは磯部さん行ったことがあるんですか。
はい、そちらの方はご依頼をいただいて実際に言っております。
じゃあ磯部さんが頼まれた場合は何か基準があるんですか。
いや特に基準などはありませんので、どんな話をしてほしいかっていうのをお話しいただいて内容を打ち合わせていただければと思います。
当院の場合は磯部さんに頼めばいいんですよね。
そうですね、私の方に直接電話をいただければと思います。
じゃあ他の認定ケアステーションも窓口に依頼すればいいんでしょうか。
そうですね、そういった場合も各認定をケアステーションの窓口の方にお願いしたいと思います。
ありがとうございます。では磯部さん、最後にメッセージをお願いいたします。
はい、人生100年時代を健やかに生きていくために栄養は欠かせません。食は私たちの生活の基礎を作ります。バランスの取れた食事が大事とはいえ、やはりもう毎日のことです。1日3食をバランスよく摂取するのはすごく大変だと思うんですけども、最近ではスーパーとかコンビニエンスストアにも温めるだけの便利な商品もたくさん販売されてますので、こういったものをうまく活用していただいてもいいかなと思います。年齢を重ねると筋肉量も減っていきます。転倒するリスクが高くなったり骨折してしまうケースもあります。何をどのくらい食べたらいいか、間違った食材の選び方をしてないかなど、 皆さんの食生活を一度見直していただき、食事で不安なことがありましたら、ぜひ認定栄養ケア聖書にご相談ください。
今週は前半では五日市記念病院技術部臨床栄養管理課の磯部智美さんに認定栄養ケアステーションについてお話を伺いました。磯部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そしてこの番組ではご出演いただいている方にリクエスト曲を伺っております。磯部さんは今日は何の曲を選ばれましたでしょうか？
はい、私が選んだ一曲は広瀬香美のロマンスの神様です。
はい、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか？
はい、この曲を聴くとですね、明るく前向きな気持ちになるので、そうなりたい時にいつも聴いています。
それではここでは磯部さんのリクエスト、広瀬香美でロマンスの神様。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。それではここから後半です。後半では五日市記念病院副院長、脳神経外科長の坪井俊之先生に脳動脈瘤外来についてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。五日市記念病院では昨年12月から新たに脳動脈瘤外来を開始いたしましたが、本日は日本脳神経科学会指導医で脳血管治療のスペシャリストでもあります坪井俊之副院長に脳動脈瘤外来についてお話を伺っていきたいと思います。まず先生、脳動脈瘤ってすごく呼びにくいんですけども、この脳動脈瘤の瘤というのはどういった意味なんでしょうか？
コブという意味ですね。
ああ、コブですね。脳動脈瘤ってものすごい言い方、言いにくいんですけど、僕もカミカミですいません。で、まず先生に質問なんですけども、脳動脈瘤とはどんなものなんですか？
はい、脳の中のですね、動脈の一部がですね、弱くなってそこが膨らんで風船のような形になる病気です。で、この膨らみはですね、血管の壁が薄くなっているために破裂すると脳内出血であり、くも膜下出血を引き起こします。実はですね、健康な人でも約2から5%の人がですね、の動脈瘤をすでに持っていると考えられています。例えば、100人おられればですね、2人から5人の方はこういう動脈瘤を持っているということになります。で、脳動脈瘤は必ずしも破裂するわけではなくですね、一生涯その存在に気づかない人もいます。しかし一度破裂してしまうと命に関わる危険性が高いため、早期発見治療が大切です。
そうなんですね。じゃあなぜ脳動脈瘤になるのですか？
いろいろですね、原因がこう全て解明されているわけではないんですけども、いくつかの、危険因子があるとされています。例えば生活習慣の影響ですね、喫煙、タバコですよね。タバコ喫煙は血管を傷つける物質を含むため、リスクも上がることが上がっています。これはその他高血圧であったり、お酒の飲みすぎ、過度の飲酒ですね、これらも脳動脈瘤のリスクを高めるという可能性があるという結果が出ています。あと年齢や性別も関係します。中高年に多く見られる傾向もありますし、また性別においてはですね、女性の方が男性よりも多いと、これはおそらくホルモンバランスの関係なんでしょうか。あと遺伝的な要因もですね、関係しているとされています。ご家族に脳動脈瘤の患者さんがおられる場合、ご自身もその発症するリスクも高まります。このような、遺伝的な影響ことも影響しています。その他ですね、動脈硬化であったり、そういうものも関係しているとされています。
そうなんですね。じゃあもし脳動脈瘤が見つかった場合は放置しておいても大丈夫なんですか？
はい、脳動脈瘤ですね、破裂するまで自覚症状がないことが多いんですけども、放置しておくとですね、破裂のリスクも高まります。で、どういうリスクがこうあるかという、いろいろあるんですけども、まず動脈瘤の大きさ、サイズですね。大体人間の脳の血管で太いところって4ミリぐらいなんですけども、7ミリ前後とか、7ミリって結構大きいんですけども、そういうふうな、サイズですよね。で、サイズが一つ、関係している。 あとその動脈瘤ができる場所、脳の血管の場所がいくつかあるんですけども、その場所によってもですね、破裂しやすいしにくいというのがあります。まあ、いろいろ詳細に言うとまだまだあるんですけども、まあ、動脈瘤が大きいほど、そして、まあ、破裂しやすい場所にできたものほど破裂の危険が高まるということです。
じゃあ先生、この脳の中のあのコブですよね、血管のコブが破裂した場合はどうなるんですか？
皆さんあのおそらく聞きなじみがあると思うんですけども、くも膜下出血という状態になります。で、まあ、くも膜下出血はですね、非常に危険な状態で約3割から5割の人が亡くなってしまう非常に重篤な病気です。で、まあ、病院に運ばれる前にですね、亡くなってしまう方もおられれば、なんかちょっと頭痛があるなと、でご自身で歩いて病院に行って、検査を受けたらくも膜下出血ですというふうに様々な程度があります。まあ、当院ではですね、こういう脳動脈瘤外来を新たに開設しまして、まあ、最新の治療法で患者さんの治療に当たろうということで、この外来を開設しております。
脳動脈瘤外来は先生が見ていただけるんですか？
そうですね、私直達術の、担当ですし、あともう一人ですね、カテーテル治療の、スペシャリスト坂本もおりますので、その二人が主に、診療に当たります。あと、まあ、当院ですね、特別顧問であられるあの神山博康先生、まあ、脳動脈瘤の解凍クリッピング術で世界的にか有名な先生なんですけども、その先生特別顧問ですから、場合によったらですね、神山先生に相談をして、まあ全員総力戦でですね、治療を受けることも可能。
すごいメンバーですね。神山先生って言ったら僕も聞いたことありますけど、すごい先生っていうのはあの聞いたことがあります。じゃあなぜ脳動脈瘤外来が必要なんですか？
まあ、当院ですね、日常の診療外来診療は、まあ、脳に関するさまざまな病気の方の診療を行っています。まあ、その点ですね、限られた時間の中でこう患者さん一人一人の疑問に十分にお答えすることが難しいという、まあ、現実がありますので、特にこの脳動脈瘤ですね、治療の選択であったり、まあ、そういうものが患者さんの QOL 生活の質に大きく影響しますので、まあ、時間をかけて丁寧に説明してですね、納得のいく治療を選択するということにお手伝いできると考えております。
脳動脈瘤外来の特徴はどういったものですか？
はい、専門性の高い医師による診療を行っております。あとですね、多様な治療法の選択、まあ、治療法に関しまして、まあ、以前もお話ししましたけども、開頭手術とですね、カテーテル治療の2つの方法があります。まあ、それぞれの治療法に、熟練した医師は我々含めて、在籍しておりますので、患者さんの状態に合わせて、治療選択することが可能となっています。これはまた、丁寧な説明を掲げております。脳動脈瘤の病気や治療法について、それぞれメリットデメリットから治療後の生活などですね、患者さんが疑問に感じる点を分かりやすく丁寧にご説明いたします。からあと、患者さん中心の医療を掲げております。まあ、いろいろ多くの不安や疑問があると思うんですけども、まあ、それに寄り添ってですね、ご自身が納得のいく治療を選択できるよう、我々ともにですね、治療計画を立てることを目指しております。
では脳動脈瘤の治療法についてはどういったものがあるのでしょうか？
これ当院のですね、 LINE 登録されている方おられれば、実際にその動画 YouTube の動画を使ってですね、説明あるんですけども、解凍クリッピング術とですね、カテーテル治療があります。まあ、解凍クリッピングというのは、まあ、頭をね、開けて直接コブを潰すという方法から、カテーテル治療は、まあ、頭を切らずにですね、血管の内側にカテーテルを、通してですね、まあ、そこから血管の内側から治すという治療です。まあ、これはそれぞれですね、その治療法いい点悪い点から動脈瘤の大きさであったり位置、患者さんの年齢、全身状態等々、まあ、非常に多くの、ね、要因を考慮して決定しますので、まあ、これ我々がですね、そのご自身患者さんにとって最適な治療法を選択することができます。
では脳動脈瘤外来を受診するにはどうすればよいのでしょうか？
はい、これ実は一番大事なところなんですけども、紹介状は不要です。 あと、基本的に予約制を取っておりますので、まあ、直接、病院へお電話いただくか受付窓口にですね言っていただければ対応できます。からあと他の、まあ、医療機関でですね治療を受けている方であっても何かご不安な点がございましたらご自身の判断で、ご覧いただけます。で、受診されたことをですね現在通院中の病院にお伝えする必要もございませんし当院からお伝えすることも一切ございませんのでご安心ください。
先生ありがとうございます。当院の脳動脈瘤外来は毎週火曜日午後に行っております。ご予約は082-924-2211 082-924-2211 となっております。では先生最後にメッセージをお願いいたします。
はい、脳動脈瘤と突然診断されて不安な気持ちを抱えている方も多いでしょう。まあ、しかしですね早期に適切な治療を受けることで良好な予後が期待できます。当院の脳動脈瘤外来では患者さんの不安に寄り添い一緒に治療計画を立てていきます。脳動脈瘤について気になることがございましたらどうぞお気軽に、脳動脈瘤外来へご相談ください。
今週この時間は後半では五日市記念病院副院長であり脳神経外科長の坪井俊幸先生に脳動脈瘤外来についてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後は先生からのリクエスト曲何の曲でしょうか。
はい、チャギ&アスカでやーやーや。
選曲理由は何でしょう。
会生活やですね多くのストレスまた理不尽な制約もありますが自分を信じて行動すれば必ず未来は開けると前向きな歌詞に共感しました。
さあそれではそろそろお別れの時間ということで最後は坪井先生からのリクエストチャギ&アスカのやーやーやーを聞きながらお別れです。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命。今週のお相手パーソナリティは
社会療法人清風会塚本信久でした。
アシスタントは香川文香でした。次回の放送は1月20日第3月曜日です。どうぞお楽しみに。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命。この番組は社会療法人清風会の提供でお送りいたしました。